自称エティーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデイモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、なんとかコロナ回避しておりますモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第114回目となりました。先月の、前回放送ですね、ベトナム行ってきましたトークしてたんですけど、私も帰国して2週間はちょっと自分自身様子見ないとなと思って、俺の中の限界態勢入ってました。それが2月の、中旬までぐらいですね。そしたら今はアジアからヨーロッパの方に焦点が移って、あれよあれよと子どもたちは学校お休みを強いられ、いつも混んでる飲食店が特に夜なんて空席が目立つようになってる。もう3月頭ぐらいにね、私銭湯行ったんですけど、もうほぼ貸し切り状態でした。ただね、風邪のウイルスは私お風呂で割と入って流すタイプなんで、ちょっとコロナは分かんないけど、お風呂いいんじゃないかなと思います。ということで、今世界的にコロナウイルス問題になってて、今月どうしようかなと思ってて、で昨日ちょうどね台本書くんですけど、家ついて行っていいですかスペシャルをやってて、そしたらビートルズのレッド・イット・ビーがやったらもうスペシャルなんで、特に案件ごとにレリビーすごいんで、これはもうビートルズやるしかないなと私もその昔この楽曲に救われました。ビートルズのレッド・イット・ビーを模してきエピソードトーク&ウイルスにまつわる曲もいくつか踏まえてお送りしますので、ご期待ください。それではこの放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
はい、ということで今月のフォックスイミュージックはさっきも言いましたね、ビートルズレッド・イット・ビー。その前に私先月の訂正をこれね、大貫妙子さんのアルバムで、クリシェっていうのがねアルバムタイトルなのに、私クリシナって言ってますそれインドの神間違えちゃダメだなと思ってたら言って、でそのままさーっと喋ってましたね失礼いたしました。この場を借りて、ちょっと訂正先月分聞く方は訂正ってよろしくお願いします。そして、話を戻しましょうかね。このービートルズのレッド・イット・ビーっていうか、モッシュビートルズってイメージあんまないんだけどって思う方も多いと思われます。思われるかな。もう私もそんなにね詳しくないんですけど、ただねちゃんとこの後ありますけどエピソードトークもありますんでストロベリーフィールドが一番好きですけどね、今回は昨日あれですね、昨日家行っていいですか見たってのもあるから、レッド・イット・ビーでもあるんですけども、この曲話戻すと、また1970年の3月リリースで、ちょうど50年前、びっくりしちゃいました。どうもね22枚目のシングルだったようなんですけども、これが本当に50年前かとか思って1970年ですもんね。昭和で言うと、昭和の46年ぐらいかな。 うん、まあ、昭和の人間にしたら、ね、大体あの昭和46年とかで、あのぐらいだな、あの日活ロマンポルノとかがこう横行してた時代だなとかってわかるんですけどもそう、本来3月って、まあ、本来っていうのもあれなんですけど、あの割とモッシュの番組3月っていうとアラベスクをね取り上げがち、なんでかわかんないんですけどね、なんか年度末にはあのアラベスクあの思い出、いっぱいあるんでね、アラベスクもピックアップしてたんですけど、今回はね、まあ、ちょっとその私もこんな時期だし、あの、まあ、ウイルスにまつわる曲ってあんのかななんて思って、ちょこちょこまあ検索してて、で、まあ、検索する前にあのレピッシュのビールスパニックっていう曲があって、それはねあのすぐ浮かんでたんです。でもこの、 あの、まあ、そもそもね発音がビールスパニックってなんかウイルスじゃないのが不思議な、うん、感じでも不思議な感じつか、まあ、1990年代頭ぐらいの曲かな、ウイルスパニックって。でこれはあの PC 上 の、 あのウイルスバスターとか あっち系のーテーマで、まあ、感染していって、カタカタカタカタをあのキーボードを打ちながらみたいな、そういう表現が出てくるから、まあ、これはまあどっちかっつーと PC 系だなっていうのがあって、であの今野清志郎のウイルスっていう完全にタイトルがウイルスっていうやつがあって、それはね2003年のソロ名義のアルバム、キングっていうタイトルだったっけな、すいません間違ってたらすいません、2003年のアルバムで、で作詞作曲、まあ、両方ともあのモジョクラブの三宅伸二と一緒にやってる曲なんですけどね。でもあのこれは確かにあのちょっとね私も印刷してきたんですよね。歌詞の内容が、あ、まあ、ベイビーどんどんとオイラは悪くなる、ベイビーだんだんと世界が死んでいく、お前が去って消えやしない、お前のウイルスどんな薬でも消えやしない、お前のウイルスもう手遅れだ、という歌詞の内容なんですけど、これはね あの私見てて、その、ま、コロナ的なウイルスっていうよりは、あ、チェルノブイリの放射能とかそっちのを蔓延する表現をこの清志郎のウイルスという曲に関してはしてるような、なんかそこのダブルミーニングのような感じに私は受け止めましたちなみにね、あのちょっとぶっ込みますけど、6月の14日あの私の20周年記念とラジオ10周年記念イベントをやるんですけど、清志郎の曲大きく大きく関わってきますので、よろしくお願いします。ちょっと覚えておいてくださいね。このウイルスって曲ではないですけども、私のモッシュのイベントに、今野清志郎が大きく関わってくる。もう情報操作のように何回か言いましたけど。はい、そういうことです。で、あの、私にもこのビートルズエピソードがあるんだってことをね、証明しないといけないので、説明しますと、まずは、私がエレクトーンを習っていたというのは、この番組でも何回も、まあ、大体小学校1年生から6年生の間ですね、やってました。実家が深谷橋っていうところで、で、そこから京橋っていうところに、電車乗り継いで行ってて、距離で言うとまあ4キロ5キロなので、まあ、渋谷から東中野ぐらいいやそれよりもうちょっと近いかな、まあまあそんぐらいの距離を小学校の1、2年生の時から通って行ってたんですけど、6年間やってても、あの私はうちのお姉ちゃんほど家で練習するタイプでもなかったし、で練習もそんなに好きじゃなくって、何やってるかって言ったら、あのヘッドホンして、肘をこうベーンって置いて、この置いて 置いた音がどこまで伸びるかとか、まあ、ピアノのね、あの音とか、いろいろクラリネットの音とか出せたんで、エレクトーンなんで、まあ、そういうことを、楽譜にないことを主にやってるような人だったから、課題曲っていうのが与えられて、先生に、じゃあ、一曲終わったら、ひろみちゃん、じゃあこれで、みたいなので、大体まあ、当時のヒットソングをやるんですけども、ある時、原田知世の天国に一番近い島っていう曲を与えられて、それがね、小学校の4年生ぐらいだったっけな、私には難しくって、はあ、もう私やっぱ向いてないわ、やめないと、やめないとって本気でちょっと悩んだんですよね、その小4ぐらいの時で。もう次なんとか、まあ、天国に一番近い島は、先生にいろいろ注意されながらも、まあ、なんとか終えました。で、もう次難しそうなやつだったら、もう私できませんって、意を決して言おうと思ってた。その時に、天国に一番近い島の次に、与えられた曲が、このビートルズのレッド・イット・ビーだったと。で、楽譜ちょっと見て、少しスローな感じの曲だし、で、出だしが、ピアノ、まあ、エレクトーンだとね、ピアノ的な指運びとかでもないんだけど、ちょっとね、ピアノ的な、出だしから入って、ファーファーファーファーファーファーファーファーのところ、あそこが、なんかこう、ちょっととっつきやすかったっていうのもあったし、このまま、もうちょっと、頑張れるかなと思って、なんとかね、弾けて、で、未だに、あの時の、指運び、なんとなく覚えてるかなってぐらい、挫折して、もうポキッと折れそうになっていた私を救ってくれたのは、ビートルズの、レッド・イット・ビーでした。そして、和訳もね、ちゃんと見てみたら、なんか、今回のテーマに、こう、自然に沿ってる、かのような、例えばね、今の私たちの状況にも希望をくれるんじゃないかっていう内容だったんですけど、その、心に傷を負った人たちが、この世界で共に暮らすとき、答えは見つかるだろう、レリビー。で、雲が立ち込める夜も、明かりはずっと照らしてくれる。夜明けが訪れずまで、レリビー。っていうことがね、書いてあって、で、これはその、当時、エレクトーンで、原田知世の天国の、天国に一番近い島で、挫折をした私が、なんとかこう、立ち直れるような、暗闇がずっと続くわけではないんだ、みたいなことがね、書いてあったりして、で、それってまさに今、この、もうアジアだけじゃないですよね。ヨーロッパ全域で、ヨーロッパ全域とかもう世界全域でちょっと警戒しないといけないことになっちゃっている、このパンデミック状態、ウイルスを目の前にして、特に今だと特にヨーロッパの人たちがもう出禁になったりとかして、先が見えないどうしようみたいな思いになってると思うんですよ。かといって、まあニュースとかでもね、このレッド・イット・ビーがまさにその世界を、今の私たちの実情を照らしている、照らすっていうのもあれだけど、物語っているんだ、みたいなことは全然、ネットニュースとかでも全然見てないんですけど、ちょっと私的に、まあ、たまたま、昨日テレ東を見てたのがきっかけで、こういう運びにレッド・イット・ビーを取り上げることになって、なんか、希望がね、持てたな、なんて思ったので、今回ご紹介できてよかったのかな、なんて思ってます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート・ギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート・ギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
ね、こんな時期なのでなんとなくしっとりした感じになっちゃったかもしれませんもうね、慣れないマスクとかもね、極力ちょっとなんか、蒸れたりとかするし、馴染まないから、あの本当の電車乗るとかそういう時しかやってないですけど、ただ手洗いうがいはマジで大事なんで、これだけは家帰った時とか必ず早々にやっていただきたいと思います。それでは、告知いきましょうか。さっきもぶっ込みましたけど、6月の14日日曜日、学芸大学のシーネという路地裏文化会館という、ね、あの別名、ついてるところなんですけど、そこで、私の20周年記念とラジオ10周年記念イベント開催します。まだ状況がちょっと安定してない時期ではあるんですけども、こんなねダブルスコアな記念、今年じゃないとやっぱ意味がないんですよね。東京事変の気持ちがわかる2月29日だからこそ意味があるっていうね。だから その気持ちがね、ちょっと私も伝わってくる。ライブは行ってないんですけどね当日は普段紹介したくてもこうラジオでなかなか披露できない秘蔵グッズですとか秘蔵テープ、もうとにかく初出しで、今後もめったに出さないような一芸を披露するひととき、もうご用意しますので、ぜひお越しいただきたいと思います。それでは あとはミカさんのありがとう企画、ダンサーズからあなたへはウェブ公開してるんで、それもご覧ください。もしの国粋ミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンテッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。